ナーの皆さん、こんにちは。大野康則です。
篠木戸紀子です。この時間は総ミラ相対的未来情報発信番組をお送りしてまいります。ニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント、総ミラをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組です。パーソナリティは大野康則さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして日本能率協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです。
はい、菊池健二です。今日もよろしくお願いします。今日もですね、世界のあるランキングデータを毎年恒例ですねご紹介したいと思います。よろしくお願いします。
さあ、そして本日未来コンパスゲストはこの方です。株式会社マイクロアド代表取締役社長執行役員の渡辺健太郎さんです。渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
マイクロアドはですね、このデジタル広告の領域で、この業界を牽引してきた存在なんですけれども、これからですね、いろいろ新しいことを今やろうとされていまして、そのあたりはですね、後半たっぷりお話をお聞きしたいなと思っております。はい、
さあ、この番組は YouTube でも配信しています。 YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。こちらもぜひチェックしてください。それでは番組スタートです。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りします。
総ミラートレンド。
さあ、総ミラートレンドです。このコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップ、そして解説していくコーナーです。今回は何でしょうか。
はい、今回はですね、福利厚生のお話をしたいなというふうに思っております。で、なぜこの福利厚生のお話をするかというとですね、福利厚生の市場っていうのが今かなり大きくなってきてます。
はい、
で、今までだと、あれ、榎木戸さんとかは、サラリーマン時代とか局アナ時代とかって、なんかその福利厚生のサービス使ったことあります？
なんか
ホテルが割引になったりとか、
はい、なんかそのあたりでしたね。2000年に入社なんですけれども、そこまで充実はしていませんでした当時。
なるほどね。そう、確かに昔は本当ちょっとなんか割引になるとか、映画がなんか2、300円割引になるとか、
スポーツクラブに行くとかその程度でしたけどね。
なんですけど、今かなりちょっと変わってきております。で、日本もですね、今2021年、この福利厚生のアウトソーシング市場規模というのが3905億円というような形なんですけれども、まだ導入休業者数は3万社で全体の 1% 未満ということで、まだまだ小さいんですけれども、今徐々に伸び始めて
ます。皆さんアウトソーシングしてるんですよね。
そうなんです。
自社で手掛けるんじゃなくて、もう専門の会社にお任せしているという感じ。
は
い、
で、これ国内だけではなく海外も同じような動きでして、
で、
海外が実はすごくてですね、特にこの辺すごいのがフランスなんですね。ソテクサというです会社があってですね、従業員がなんと福利厚生の事業をやってる会社で43万人もいるんですよ。で、収益がですね、約3兆1640億円というような形で、かなり大きな規模で福利厚生事業をやっていると。で、福利厚生といっても単なるそういったサービスだけではなく、もう社員食堂の運営からヘルスケアだとか、そういった健康に関するところまでもまるっと含めてこう受注するみたいな、そういったことをやってですね、今この北米を中心にですね、北米と あと欧州ですね、かなり今伸びてきていると。で、なんでこう急激に伸びているのかというとですね、やっぱり国がそれをやっていこうと、福利厚生っていうのを義務化するとかですね、やっぱり従業員のエンゲージメントとか意欲とかっていうのを上げていくってことは本当に大事だということで、そこの部分に関してものすごい投資をしてきていると。あと、もう一つ大きいのがですね、情報開示しなきゃいけないんですよ。
はい、
どういうことを従業員をこの幸せにする、健康にさせていく取り組みをどういうことをやってるのかっていうことを企業が開示しなきゃいけないことがですね、もう義務化されているっていうところも非常に大きな。
で、やっぱりその、人事とか、あと採用にもこのあたりをね、
そうなんですよね、
影響しますよね。
で、日本はですね、今ちょっとまだ遅れているといったところで、先ほども要は 1% 未満しかまだ福利厚生のサービス使ってる人が少ないっていうところですとか、人的資本投資の金額もですね、GDP に占めるその投資額で見ても 0.1% と、他のアメリカとかは 2%、フランスは 1.78% っていうような形で、やっぱり他の国はかなり投資をしているので、日本はまだまだという感じではあるんですけれども、今までそのコストとして考えていた福利厚生というものがですね、今ちょっと変わりつつあるというような感じなんですね。で、実際今こういうような現状ではあるんですけど、これ経営者として渡辺さんはこの辺の福利厚生ですとか、この人的資本投資、このあたりというのはどうお考えだったんですか。
そうですね、まあ、僕は経営としてのメッセージとうまくリンクさせて使いたいなと思っていて、例えばコロナ禍から、まあ、通常に戻っていく過程でいうと、まあ、在宅から、もうちょっとオフィスに来た方がいいよねっていうメッセージを打ち出したかったので、その時はウーバー支給を週1で、いくらもやりますよみたいな感じだったり、まあ、ウーバーウィークみたいにやったりとか、まあ、ちょっと会社に来るとメリットあるよみたいな、まあ、そういう打ち出しをしたりとかですね、まあ、最近これから新しくやるのだと、まあ、農園を、千葉の木更津で始めようと思っていて、
いいですね、
はい、まあ、これは、まあ、障害者雇用の流れで始めようと思ったんですけど、ただやっぱりなんでしょうね、お子さんがいる家庭もまあ増えてきて、まあ、そういう、うん、年一でファミリーデーといって、まあ、お子さんを会社に連れてくるようなイベントをやってるんですけど、まあ、せっかくだったら、まあ、農園で稲刈りしたりとか、うん、でみんなで食べたりとか、うん、取れたお米を、配ったりとか、まあ、そういうことしていきたいなと、
ね、経営としてのメッセージという言葉がありましたけど、やっぱりその福利厚生にも企業のキャラクターみたいのが現れてきますよね。
そうですね、もうこれ完全にそのもうキャラというか、はい、本当企業としての方針があってですね、やっぱりそういったものをこれから情報発信していかなきゃいけない。で、日本もですね、情報開示が義務化されたんですね。2023年の3月期からですね、この人的資本開示っていうことが義務付化されてきたので、はい、おそらくこういった流れっていうのが変わってくると。で、あとは国際的なやっぱり人材っていうのを採用するっていう流れっていうのも増えてくるので、はい、おそらくこういったところで政府もこれからそういった新しいウェルビーイングですとか、労働改革とかいろいろありますけれども、そういったところを後押ししてくるので、この福利厚生の事業っていうのは、まあ、海外と同じようにですね、日本国内でも大きくなビジネスに成長してくるんじゃないかなと思いますので、ぜひこのあたりもですね、ウォッチしていただければなと思います。本日は以上です。
ここまではソーミラートレンドでした。一旦 CM です。
相対的未来情報発信、ソーミラー。組織の未来創造のために、今最も重要なテーマの一つが事業開発です。その事業開発を支援すべく、スペックホルダーと日本能率協会総合研究所、あつらいの3社が新サービスをスタートしました。まずはソーミラウェブサイトから MONJU MONJU プロジェクトのバナーをクリック、専用サイトからご相談ください。
ソーミラ総研、教えて菊池所長。
さあ、最新データから未来がわかる総ミラ総研、教えて菊池所長のコーナーです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、ということで第136回ということで、まあ、随分回を重ねたなと思いますけども、今年も出ました注目ランキング、
何でしょう。
はい、ということでもう早速ご紹介していこうと思います。今回のデータはですね、まあ、これはやっぱりビジネスパーソン必見だと思います。 FT フィナンシャルタイムズアジア太平洋地域急成長企業ランキングが、今年の3月中旬ですね、先頃フィナンシャルタイムズから発表されました。
はい、
で、これですね、まだ歴史的には6回目なんですよね、うん、ですからこれから歴史を重ねていくんですけども、年々注目されるランキングになっており、果たして2024年とんでもない成長を遂げた企業というのはどんなところだったのかというですね、上位の企業を今日はですね、せっかくですからご紹介したいと思います。さて、このですね、フィナンシャルタイムズのランキングはネット等で調べられる方はFT ランキング、ハイグロースカンパニーズ、アジアパシフィック2024、そんなキーワードで入れていただけると、一発で探していただけるので、まあ、ぜひ、もう直接見ていただきたいです、うん。で、このランキングデータというのは、アジア太平洋地域13カ国、まあ、もちろん日本も含まれます。
はい、
で、まあ、アジアの主要国、そうですね、オセアニアも含めて、オーストラリアとニュージーランドも入ってますから。
そうなんですね、
はい、そうですね、ちょうどですからサッカーのワールドカップの予選みたいな感じで国が集まってると見ておけばいいと思うんですけど、うん、ただこのランキング一つちょっと注意しなくちゃいけないのは、中国が入ってないんです。
あ、確かに。
データの検証が難しいというのが理由だそうです。
はい、
で、ただ中国以外の全ての国というのを基本的には網羅しているので、うんうん、このデータで出てくるのは2019年から2022年、この3年間かけて、 とんでもない勢いで成長をした500社がずらっと並んでくると、そんな感じなんです。
早くちょっとそれ見たいです。ランキング聞きしたいです、
はい、ということでですね、まあ、ぜひあのリスナーの皆さんもですね、もうネットを見ながらですね、あの、まあ、あるいは YouTube をご覧の方は画面に出てきますけども、ではですね、上位の企業がどんな感じか、もう早速ご覧に入れようと思います。はい、ちょっとですね字が小さいかもしれませんけども、最新ランキング、はい、第1位ザイプエレクトリック、インドの会社です、はい、これどんな会社か後ほど紹介します。3年間で業績が 12,000% 成長です
、はい
はい、これは 12,000% 成長といったって前の数字がどうなんですかとか話はあると思いますけど、でももうこのランキング毎年ソーミラで紹介してますけど、前々から言ってる通り他の人と一緒のことをやっていて 12,000% は絶対成長しませんから、うん、違うビジネスモデルを見つけたからこういう数字が出せるんです。で、ですから今年はですね、やっぱり象徴的なのは国の勢いがそのままランキングに出ますから、1位と2位がインドの会社。つまりですね、実はちょっと古いビジネスモデルをやってきたところに対して、ええ、デジタルの力で一気にその業界を変えちゃうと、
うん、
ですから第2位のビッグハートっていう会社は、ここはあれですね、あのアグリ系ですから農業とか漁業を ICT で支援する会社が第2位に上がってきている。インドの会社のワンツーフィニッシュ、
うん、
そしてアジアでデジタル競争力ランキング、まあ、毎年発表になるランキングでもナンバーワンを取ってるのはシンガポールですから、シンガポールのですね、液体のタンクをあのうまく運ぶ会社があるんですけど、まあ、いろんな商売あるなと思いますけど、この会社が第3位で、ずらーっと見ていくとですね、やっぱり IT やソフトウェア系の会社というのが500社の中でも100社以上を占めていてですね、あとはですね、もうやっぱり運輸物流系もそうですし、
ええ、
ホスピタリティ系のビジネスもそうですし、
はい、
ですね、もうあとはあれですよね、金融系ですよね。あ、まあ、デジタル化がこれから進んで面白いのはやっぱ金融系ですから、そう考えるとフィンテック領域等々を含めてですね、ですから皆さん国籍ざっと申し上げると、
うん、
1位がインド、2位がインド、3位シンガポール、4位が韓国、5位がタイ、6位がベトナム、7位が韓国、8位がタイ、9位がインド、そして10位がシンガポール。
あれ、日本はなかったか。
はい。で、ちなみに、このランキングデータ500社の中でですね、日本企業は何社ぐらい入ってると思いますか？
ない。
500社ですよ。
そんな厳しい見方をして
る。
そんな厳しい見方をして
る。20社。
はい。日本はですね、100社ちょっと入ってます。
これでも入って、
意外と入って
る気がします。
それで、
すいません、ちょっと。
日本の会社のことは来週、日本の会社のことは来週話しますけど、結構面白い会社がランクインしてます。
あ、そうですか。
なんでここがっていうところがランクインしてるので、予習をされたい方はですね、このランキング、ぜひ、来週までチェックしておいていただけるといいんじゃないかと思います。では、ちなみに、日本は100社ちょっと入っていて、500社の中でいくと第2位なんですけど、国籍で言ったら一番どこの国の企業がランクインしてると思いますか？ちなみにナンバーワンの国は130社ちょっとランクインしてます。
タイ、
惜しいですね。いやでもタイは大注目ですよ。タイはとんでもない伸びしろを持った企業がいっぱい隠れてるのが今年露見したなという感じですね。まあいい意味で露見した。1位はそっか、意外とこの国なんだっていう感じでした。
意外と、
ちなみにインドではないです。
インドネシア、
インドは90社ちょっと入ってます。ベトナムはさらにその次なんです。はい、
やばい。
はい、ではですね、おとなしく白状しますと韓国です。韓国の企業が130社ぐらいランクインしてる。つまりこのランキングって毎年見る価値があるのは国力がそのままランキングに反映されるので。ただ日本の場合は韓国見ていただく通り結構なんだかんだで入ってるじゃないですか、
はい、
ただ日本の場合は18位ぐらいから日本の会社が出てくると、
はい、
ちなみに18位に入ってるのは埼玉県の越谷市に本社を持ってる会社です。これ来週詳しくお話します。あと私がとっても意外と感じた2社っていうのがあるので、さあどこを意外と感じたかというのはですね、もしよかったら皆さんそれぞれのお立場で研究などしておいていただけるととっても嬉しいなと思います。
全部気になりますけど、でもあえてこう1位をもう少し掘り下げてほしいです。
そうですね、うん、ということで今回栄えるナンバーワンに輝いたのはインドの会社なんですけど、このザイプエレクトロニックっていう会社はですね、まあ、12,000%3 年間で成長したんですが、ここは EV です。はい、インドにおいて EV のスクーターとか EV の三輪車とか EV トラック みたいなものを使って、例えばラストワンマイルですよね。ソーミラのゲストでもいろいろ来てくださいますけど、いろいろ運輸物流の領域でラストワンマイルを EV で実現すると。ですからプラットフォームも作ってますし、 EV の車体そのものにも関与してるんで、世界的に EV の市場が少しずつ今ですね、厳しい状況になっている中でも、この会社はインドで EV アザーサービスという言葉を作ってまさに急成長しているので、気になる方は、車の領域に興味のある方は絶対にこの会社のことは社名を覚えておいた方がいい、そんなふうに思います。他にも言いたいお話がたくさんあるんですけども、来週また日本の話を中心にですね、いろいろお届けできればと思います。
では今回のお話を総ミラ総研的にまとめていただきましょう。
はい、急成長するためにはですね、まあ、いろんな取り組みがあるわけで、いろいろ海外の事例ではあるんですけども、日本の会社もランクインしてますから、各社何をやってるか、その儲けの仕組みを探索なさっていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。先ほど申し上げた通り、未来の国力が反映されるランキングということでいくと、このランキングはヨーロッパ版もありますし、これは先々週ぐらい紹介しますね、はい、あとは間もなくアフリカ版も出ますし、はい、まあぜひこの番組でも紹介しますけど、皆さんにも注目いただきたいと思います。来週日本企業を詳しくお伝えします。今日は以上です。
ここまでは総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。
未来コンパス、
さあ未来コンパスです。このコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく、魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きするトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。株式会社マイクロアド代表取締役社長執行役員の渡辺健太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今マイクロアド、まあ、業績は売上が多分ずっとこう右肩上がりでこう来てるのかなと思うんですけども、まあ、振り返ってみてこの1年近くですね、どうこう映られてますか。
そうですね、この1年近くでいうと、まあ、割とその、まあ、カウント数、取引者数を結構フォーカスしてたので、だいぶ裾野が広がってきたかなと。特に、まあ、地方だったり、それほど予算が大きくないようなお客様が結構増えてきてる感じですね。
で、直近の、利益のところでいくと、この減少しているところが見られるので、かなりいろんなものにこう投資をされているのかなというふうに見受けられるんですけど、新しい今新規事業ですとか、新しいこう取り組みというのはかなり会社として積極的にもやられているんですか。
そうですね、結構 いろいろな、まあ、分野で、はい、投資は行ってます。
で、多分その中でちょっと一番私がこう気になるのが、はい、このユニバースというですね、
はい、
多分今までなかったような新しいこのサービスというのを開始されていると思うんですけれども、まずこのユニバースというサービスというのはどういった内容のものになるんでしょうか。
ですね、まあ、ユニバース自体は、まあ、イメージで言うと、まあ、すごい巨大な、データベースのようなもので、まあ、ありとあらゆるデータが、まあ、そこに入っていて、まあ、そこからいろいろな業種向けに、実際のサービスを展開していると。例えば自動車向けとか、自治体向けとかですね、製薬業界向けとか、まあ、それぞれの業界向けに、必要なデータっていうのをですね、いろいろ、入っているデータベースがユニバースというようなイメージですね。
なるほど。じゃあもし私が例えば食品会社だったら、食品会社の人もターゲットに一応なりうる感じなんですかね。
そうですね、まあ、食品会社のお客様ですと、例えばそういう飲料の、マーケティングに使っていただいたりとか、はい、そんな使い方になります。
お茶を好きな人っていうのはどういう消費者行動を取ってるのかっていうのがこれでこう分かるようになる。
そうですね、はい、
これって中のデータっていうのはどういったデータをこう保有してるんですか。
結構様々で、それこそ今、まあ、例えば飲料とかお茶とかだと、まあ、一番はコンビニの購買データとかが、まあ、一番、まあ、有益な情報に、まあ、マーケティングにおいてなるんで、まあ、そういったものを使ったりだとか、自動車ですと、まあ、そういう、まあ、自動車専門のウェブサイトがあるんで、まあ、そこの閲覧データを使ったりとか、まあ、業種によって全然違うデータを使ってます。
これはデータをまあ集積して、そのまあ分析して、そのまあクライアントに対して返していくというサービスっていうのも他にもこうあるとは思うんですけども、優位性でいくとどのあたりがこうポイントになってくる感じなんでしょうか。
まあ、まずデータ量ですね、膨大な。で、データ量を確保するには、まあ実績が必要で、まあ要は なんて言うんでしょうね、まあ、データ預けるのも、まあなんまあ、ポットでのスタートアップに預けるにやっぱりハードルが高いっていうのと、まあ、レベニューシェアでそのデータを使って収益が上がった分を何パーセントお返ししますって契約なので、まあ、ある程度実績がないといけないと。なので、まあ、それなりの期間しっかりと実績を積み上げていかないとなかなかそういったデータを預けていただけないっていうのが、まあ、一番大きな参入障壁ですね。
菊さん、アナリストの観点からいくとこういうようなやっぱりサービスっていうのは非常にこう重要なサービスかなと思うんですけれども、特にこのあたりがこう気になるとか聞いてみたいポイントとなるような点でいくと、どういったところ、
はい、ありがとうございます。ユニバースのデータプロダクトの展開でいくと、
はい、
あれですね、 B2B 関係で
B2B、 はい、
はい、知られる、
知られる、はい、
はい、このサービスが非常に私は気になりまして、
はい、
見ておりました。
ありがとうございます、
は
い、
これは、リード獲得を支援するためのソリューションになるんですかね。
そうですね、主に B2B 向けのというところですね、はい、
これはどういった形で使用する感じなんですかね。
まあ、これも本当に様々なんですけれども、例えば、SaaS の会社さんだと、まあ、ソフトウェア、例えば人事向けのソフトウェアだと、まあ、人事以外の仕事をしている方だとあまりターゲットとしては意味がなかったりすると思うんですけども、まあ、そういったデータベースを持っていたりするので、例えば人事部に所属しているであろう人だけに、広告を配信したりとか、そういう、まあ、B2B 法人の中でもターゲティングができるっていうのが特徴ですね。
このユニバース、まあ、いろいろなこう幅広いこう取り組みというのができるツールではあると思うんですけど、これやはり会社としてもかなり力を入れて、もうこれからこれをまあ推進していこうというような形なんでしょうか。
そうですね、はい、
これはいつぐらいからこの構想というのは立てられたんですか。
構想はもうだいぶ前ですね。10年くらい前
で、最近こう形になってきたと。
徐々に形になってきたっていうところなのと、まあ、永遠に完成はしないように、ま
あ、
データってまあ膨大ですし今後も増えていくものなので、まあ、あとはそれをインテグレーションする、まあ、AI とかも含めて進化していきますんで、まあ、永遠に進化してさらなる、巨大なもの、よりいいものになっていくっていうイメージですね。
そうですよね。データも取り方が変わっていくし、何をピックアップするのか、ね、見えないものを見える化していく作業、こう、ね、そのデータをうまく活用していくためには、なんかライフスタイルの変化とともにこういろいろなものもこう収集の仕方が変わってくるということですか。
そうですね、見るメディアも日々変わっていってると思いますし。
そうですよね、
はい、まあ、こういったものが日々進化し続けている、多分おそらくその中でこう生まれてきたんだろうなと思うんですけれども、この地方自治体向けの新しいサービスとして待ち上げという、
はい、
これはどういったサービスになるんですか。
まあ、まさにですね、地方自治体向けのサービスなんですけれども、まあ、用途としては、これも様々で、まあ、一番分かりやすいものだと、ふるさと納税とかで、そういう納税、自分の、町にふるさと納税をしてもらうためのマーケティングをしたりだとか、まあ、あとは観光キャンペーンだとか、あるいは、U ターンとか I ターンとか移住を促進するとか、まあ、各自治体の、まあ、テーマに沿って、マーケティングをできるような商品ですね。
そういう意味でいくと、やっぱりまだ地方にはこういうデジタル化、要は潜在的な顧客っていうのがまだまだたくさんいるというような感じなんですかね。
そうですね、まだまだこれからというか、デジタル化はこれからっていう感じだと思います。
これやっぱり榎本さん、こう海外とかに行くとやっぱり観光だとか、あと地域でそのどうなんですか、デジタルサービスっていうのはどんな風にこう使われてたの
なんかね、こう例えばですよ、エジプトですと昨日までは現金決済のみだったのが今日から全てカードです、もう移行期間なしとかっていう風にいきなりこうデジタル化する、国の方針で。それがこう、まあ、新興国だからなのか、その国の体制なのか、それができちゃうのが、まあ、そういう国があります。ただ日本は、まあ、地方も少し慎重に変えていきましょうとか、まあ、国もやっぱり移行期間を設けましょうという、まあ、優しい期間があって、それがこうもしかしたら遅れてしまう原因なのかな。いい面と悪い面両方あると思うんですけど ね。
そうですね。ただやっぱり私、さっきの福利厚生じゃないんですけど、やっぱり欧州とかで急激にこう普及したのって、やっぱり国が後押ししたっていうのは非常に大きいので、
はい、
まあ、ある意味こういったやっぱりデジタルを使っていくというのはやっぱり非常に大事なことですね。プラスこういうのをやっぱりうまく活用するとね、地域にとってものすごいいいですもんね、これ。
そうですね、まあ、実際その、まあ、移住だとか、うん、まあ、ふるさと納税は まさに税収のアップにつながるので、まあ、そこをうまくやれるかどうかで全然変わってくると思います ね
魅力の見える化だったり、うん、今まで見えてなかったものがデータによって新しい活用ができていくっていうことですもんね。
そうですよね、まあ、そうやってまあ日々進化をして新しいことをこう続けていってきてると思うんですけれども、これからの戦略、うん、まあ、最後にこう一言こういうお話しするとしたら、どういった取り組みをこれからされていくんでしょうか。
そうですね、少し長い時間軸で言うと、まあ、今はデータをマーケティング主に広告に使ってるんですけど、もっといろんな分野でデータって使えると思ってるので、まあ、そこをですね、まあ、ちょっとずつ広げていきたいなと、データを広告マーケティング以外の分野にも拡張して、いくような展開を考えています。
いや、こう日々進化していくこの広告、まあ、アドの世界で、この中でマイクロアドがこれからどういうちょっと取り組みをしていくのか、今後も非常に楽しみです。で、この後ですね、ソーミラアフタートークの方ではですね、今新規事業はいろいろこうやられておりますので、そのあたりをですね、深掘りしながらですね、お話をお聞きしたいなと思っております。本日のゲストはですね、株式会社マイクロアド代表取締役社長執行役員の渡辺健太郎さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ここまでは未来コンパスのコーナーでした。
はい、このソーミラ始まって、はい、どれくらいでしたっけ、2年9ヶ月、
そう、2021年6月にスタートしましたからね。
そして今日はなんとですね、今日で榎木さんご卒業ということで
これまでありがとうございました。最初ね、みんなでちょっと震えながらスタートしましたよね、大野さん、菊さん。
そうですね、もう一番最初の放送はちょっと見返したくないぐらいの、どっかに撮り直しましたから。
撮り直しましたね、なんかね、もうちょっと明るくいこうよなんて言ってね、緊張が ね、こう伝わっちゃった放送でしたよね、最初ね。
いや、どうですか、この振り返られて。
いや、本当にね、もう130数回ですよね、はい、ご一緒してきて。いやー、こう、いろんな指標が、いろんなデータがこんなにもあるんだということを菊池さんから教えてもらいましたし、あ、ビジネスってこう形にしていくのねというのも大野さんに教えていただきました。これからはこのソーミラファンとしてラジオを聞き続けますので、2人がちょっとぬるいこと言ってるぞって言ったらすぐ勝つ入れに来ますからね。
いや、そんなね、ソーミラはこれから新しくちょっとバージョンアップをしていきます。はい、はい、まあ、ちょっと今いろいろな企画っていうのを盛り込んでですね、またこれから変わっていくというようなことでね、菊池さんこれからね、はい、どんどんバージョンアップしていきます。
そうですね、はい、もう頑張っていきたいと思います。
なので榎木さんがまたね戻ってきたいと、
はい、ゲスト
とかゲストで呼べと呼んでくれと言ってくれると、ちょっと番組作りっていうのをこれからしていきたいなと。
これまでありがとうございました。見守っていますから。
でもほとんど3分の1ぐらいは海外行かれてました
そうでしたね。そんな私の世界一周中にもずっと出演させていただき、この寛容な番組に本当に感謝したいと思います。ありがとうございました。
はい、ぜひまたいつでも戻ってきてください。
ありがとうございます。
今週もですね、榎木さん、菊さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。この番組は日本能率協会総合研究所の提供でお送りしました。